相変わらず早いですね。こんばんはでございます。いやー、先ほどまではね、なばなちゃんのところで遊んでいたんでございますけれど。いやー、ちょっとなんかいただき物をしまして、で、なんか、ちょっと面白そうだったので すぐに普通にスペースでやろうかなと思った次第でございます。どうもどうもこんばんはでございます。いやー、すげえな。人いるんだな、この時間にみんな。よく起きてるね。でね、今日ちょっともらい物をしまして、で、ちょっとそれがね、割となんか楽しそうだったので ちょっと遊んでみようかなって話です。はい。で、まあ、何もらったかっていう話なんですけどね。カリンバって皆さんご存知です。なんかね、楽器？親指だけで弾く楽器かな？なんかね、木の板みたいのに、いっぱい鍵盤みたいのがくっついてて、親指で弾くと音が鳴るみたいな感じのやつなんだけど、なんかそれもらって、そう。からちょっと遊んでみようかなと思って、どんな音するんだろう。そもそも、ちょっとまだ見てないんだけど、対面してないのにしっかりカリンバの存在を知ってたんだけど、なんか動画で見たことあって、なんかカリンバを鳴らしながら、すごい綺麗な景色とかを映しながら、なんかいろんな曲を弾いてる人とかいるんよ。だからそういう人を見たことあるんだけど、よいしょ。ほい、開けました。おー、結構、木、素材は木。これコードギアスの、なんというか、オマージュした感じの漫画の作品、コードギアスのキャラが出てくるんだけど、の、なんか、なんだったっけな、早弾きのルルーシュみたいなのがあって、それのオマージュのセリフです。ギターを初めて触るルルーシュが、素材は木っていうところが、ね、帯になってるって、どうでもいいですね。楽器だ。楽器とかそんな久々だな。ちょっと待ってね。どんな感じなんだろう。親指で、ちょっと待ってね。説明書読んでいい？説明書入ってるわ。説明書入ってたわ。ちょっと待ってね。説明書読むと、ですね。カリンバアプリおすすめされた。へえ。あ、モカちゃんもやってたんだ。あ、知ってる人は知っているんだね。なんか、いろいろありますね。よいしょよいしょ。チューニングの仕方、大丈夫。まだそのレベルに達してない。とりあえず両手で持って親指を使ってカリンバのキーを弾いてください。これで音がより明瞭になり、指も痛くないです。なるほど。やってみよう。おお、結構綺麗な音鳴る。これ音聞こえるかな？ちょっと待ってね。ノイキャンとかされてないかな？音鳴ってる？言ってる？なんかツイッターの感じ見る限りは言ってるっぽいか。この音の波形出てるから多分言ってるのか、これ。すげえ綺麗な音鳴るな。ああ、で、あれか、しっかり弾き切らないと今みたいにミュートがかかっちゃって止まるんだ、音が。なるほどね。響いて、触ると止まる。ああ、理解。へえ、面白。ああ、で、表記あれなんだ、静電風表記なんだ。ドレミファソラシドが多分、一般的に日本人受け入れがた、安いと思うんですけど、まあ、吹奏楽やってた人とかだったらわかるかな。C、D、E、F みたいなアルファベットがドレミファソラシドの代わりにあって、それをね、やってるのがドイツとかのせいで、呼び方がセーで AF なんだよね。C がドで、D がレみたいな感じで、それをドイツ語表記で並べていくと、セーで A がなんかいいね。E のミ。で、F がファみたいな感じで、そう、ファだけなんか同じ F だなって思ってる イメージ。セーで AF、A、J、R、ハで、G まではそのまま ABCDE、C から始まって CDEFG で始まるんだけど、なぜか次のラで A になるんだよね。そう。セーで AF、J、R、ハ。へえ、おもろい。なんかアンプしてるものとかあるかな、私。なんかあるかな。てか音めっちゃいいな。鳴ってる？ちょっと自分のちゃんとに、物聞こえし、音聞こえてる。よかった。カリンバいい音するんだよね、すごい。で、しかもこれをさ、お持ち運びがすごいしやすいのよ。なんかね、 とりあえず片手で持てるぐらいですごく軽いから、だから、で、なんか専用の入れ物とかもあるから、本当に旅先とかに持って行ってちょっと弾くとか全然できるレベルよ。なんか、オカリナとかそのぐらいの勢いのもの。なんか、あ、ちょっとアンプしてんのあったな。どこだろう？ラ、ラ、ラ。ラ、ラがここ。あーでこれ、あーちょっとあれだな。音階足りないな。1オクターブ、ドからドまでがね、これね、C から、上の C の、ドからドと、その上のミーぐらいまでしかないのよ。だから、そんなにちょっと音階が少ないんだけど、ちょっと待ってね。なんかね、今ちなみに来た人に言うと、カリンバっていう楽器をもらって、ちょっとそれをね、遊んでる時間です。こんな綺麗な音が鳴る。ちょっと私がまだね、慣れてないから、うまくなってないけど。ちょっと待ってね、やってみよう。ラでしょ？ちょっと、お聞き苦しいと思うけど、何か分かったら言ってください。ちょっと待ってね、ラがここ、ラここで、ね、ちなみにカリンバ並び方面白くて、木があって、とりあえず木の板があって、そこにいっぱいなんか鉄の鍵盤みたいなのがブワーって並んでるんだけど、真ん中がドなの。で、そっから、両端端に一個ずつドレミファソラシドが並んでいく感じ。ドがあって、左にレがあって、次に右にミがあって、さらにまた左に、レの隣だね。レの隣に、ファが来るって感じで、真ん中から始まって左右に一個ずつドレミファソラシドを置いていくって感じの置き方。だから、私の頭もちょっと混乱してる。ああ、そっか、次のところに行ったらもうレじゃないんだ。次、どの右ってミなんだみたいな感じ。一個飛ばしてる感じだね、だから。ちょっと待ってね。やってみよう。あ、ここか。ちょっと待ってね。ああ、難しい。面白いけど。ちょっと待ってね。やばいな、これ。音鳴らすのがあれだな。楽しいけど、うまくいかない。ちょっと待ってね。こう。ラーと、レ、レ、ファ、ミーと、ファ、ソ、ファ、ミー。あ、違った。ああ、音外れちゃえば、ちょっと待ってね。今の何だったでしょう。絶対無理だと思う。当てらんないと思う。あ、すげえ！ジュピターかなって言ってる。あつよしすごいね。久々。なんか、いつ戻ってくればいいかわからない顔してるってツイートを見ながら、いつでも戻ってきなさいねって顔しながら触れずにいた。自分の足で戻ってくるまで一生触れないでおこうって思ってた。鬼畜。どうの、お久しぶりでございます。そう、ジュピターです。元の曲だと木星ですね。惑星なんちゃら、惑星のくくりの、そもそも曲の群があって、その中の木星ってやつがね、ジュピターって音で平原綾香さんが歌われて、で、それで結構有名になった、惑星系の中では一番有名な曲だよね、木星。まあね、なんか気変がついてるから好きってとこもあるんですけど、木星。木星だけちなみに、小話なんですけど、またこれも。結構地球から始まってさ、いろんな月に、てかいろんな星にさ、星の名前ついてるじゃん。火星とか、金星とかね。ついてると思うんだけど、あれって全部ね、まあ、日本語訳した時とかは、基本的に海外だったら、まあなんか神様の名前とかが元になってるんだけど、日本の場合は五行とかが元になってんだよね。火とか水とか土とか、あれ、金とか、あれね。あれあれ。で、火星とか、その系統の星は全部なんかね、イメージに合うから火星とかつけてるの。水星、あ、水、みたいな感じでつけてるんだけど、唯一木星だけは全部使い切った後に、ここつけれるやつねえな。余ったし木星でいいやで木星はついてるっていう。余り物でついてるんですよね、実は木星って。っていうどうでもいい話だったんですけど、はい。やりましょうね。そう、ちょっと今ね、木星引いたんですよね。よくわかったね、今の一瞬で。あ、組曲惑星。火星が一番好きです。いいですね。全然な、うちなんかな、楽譜とかあるかな、なんか、今使える そう、なんか曲弾けるものとかあるかなとか思ったのに、楽譜。ああ、ニーヤの楽譜ぐらいしかないかもしれない、今。ニーヤレプリカントっていうゲームがあって、なんかそれの曲がすごい好きで、なんか一番カイネっていうね、なんか出てくるヒロインのキャラと同じ名前の曲があって、それがすごい好きで、なんか弾こうかなと思って、それの楽譜だけ今、家にあるかもしれない。他の楽譜今あれだな、ここにはないな。多分。いや、すげえいい曲なんだよ。最初のピアノの入りからやって、ピアノと歌ってる人だけの、本当に二人だけで、ってか、で歌うやつなんだ、やるやつなんだけど。Your Love and Affair。あれなー、うちのね、私のね、ママこと、マキママがね、弾くの、あ、てか、歌うのめちゃくちゃうまいんだよね。誰か、絶対反響的に歌えないんだけど、聞いてほしい。どうでもいい話しました。はい。ちょっと待って、もう一回弾いていい？もう一回弾いていい？木星。唯一アンプしてるところでした。いや、この先も覚えてるんだけど、この先ね、音階が足んない。いやー、はい。いや、これで遊びたかっただけなんですけど、ちょっと BGM がてら適当に指を鳴らすために弾いておくか。あれだな、これ結構一音一個がちっちゃいから、で、しかももう一回弾こうとした時に前の音の響きが止まっちゃうから、ちょっとでも手を触れると。だから事前に手を置いとくとかできないの、音が止まっちゃうから。だから、ちゃんと弾く瞬間に叩くって感じにしないとうまく音が鳴らないね。でもおもろい。めちゃくちゃ簡単にできるよ、これ。なんか、以前なんか、アマゾンとかで見た時そんな高くない、数千円とかで売ってた記憶あるから、なんか、楽器やりたいな、すげえ簡単な楽器みたいな感じで始めるにはいいかもしんない。なんかオカリナとかと違ってね、口つけるとかもないから、なんかとりあえず適当にその辺に置いといて、スッて弾くとかでもいいかもしれないしね。まあ、とりあえず、保存は箱の中に入れといた方がいいとかあるけど。へえ、めっちゃいい音する。そう、木星はね、確か私の記憶だとあんまりものだった気がする。土星の土とか、金星とか、火星とか、水星は決まって、もう、どうするこの一個、じゃあもう木星入れとくか、みたいな。そんな感じだった記憶がありますね。今日ちょっと BGM でじゃあこれを流してきます。ちなみにナナナちゃん、なんでやちゃんは、さっき配信に来てくれて、初めましてって言ったけど、私はちゃんと認知してます。割とやっぱなんか、リスナーさんって認知しますよね。なんかスペース来てくださった人とか、フォローしてくださった人とか。いつまで覚えてられるんだろうな。さすがにめちゃくちゃ増えたら覚えてないのかな。いや、結構覚えてる気がすんな、私。わかんないけど。いや、おもろい、これ。カリンバ。なんかおすすめでございます。というなんかね。ちなみに木星はね、もともとの言語、実はあんまり日本人とかだとあんまイメージないかもしれないけど、木星って、まあ、ジュピターって言うじゃないですか。ジュピターもともとの神様に当てはめるとユピテルなんですけど、ユピテルって、日本の人たちにすごくわかりやすく言うと、ゼウスなんですよね。一番偉い神様なんですよ。まあ、諸し、あの、物語にもよるから、ちょっと諸説あるけどね。でも、なんか、木星に一番偉い名前ついてるんだっていうのは、ちょっとね、意外だったのを覚えてますね。全然関係ないけど、最近フォローした人で、なんか、すごい歌が上手い方がいて、その方の名字がね、そのジュピターのね、あれってか、ユピテルの、旦那さんじゃない、奥さんか、の名前で女王を冠してる、名前。ユーリカって言うんだけど、ユーリカじゃない、ユノだ、ユノ。その名前をつけてる人がいて、なんか、で、その方もなんかね、植物の、精霊とか女王みたいな感じだったから、なんかすごく名前と合ってるご容姿でとても素敵だなと思った印象がありますね。 全然関係ない話しちゃった。あ、ちなみに今来た人に言うと、あのカリンバっていう楽器をもらったので、お姉さんがそれをかき鳴らして遊んでるだけの時間です。ちょっと早めの時間にやった意味はないんだけど、単純にあの開けてみたらそういうものが入っていて楽しかったので、そのままやってみようと思って。そう、よくもらい物をね、いただくんですよ。なんかよく言ってると思うけど、それでなんかもらったものを開けた時に、なんかそのまま食べてみんなと話してみたりとか、あとこういうものを見つけたらスペースしてやってるって感じ。さっきまでね、配信してたんですけどね。わー、音の響きがすごくいい。ごめんね、なんかちゃんと音が、あの、マイクに入ってるかわかんないんだけど。全部が全部ちゃんと。素敵だな。そう、そんなあのなんかもはや自慢みたいな時間です。カリンバいいよね。リスナーのこと認知しないでください。結構します結構するよ。夏希ちゃんがいつだっけ、誕生日11月26で、厚吉が4月26。わかんない。人によって覚えられてる人もいるし、覚えられてない人もいるしいつまで覚えてられるんだろうね。わかんない。そこまで大きくなるのだろうか、私は。でもまあやるからにはね、そのうち大きくちゃんとに頑張るかもしれないけれど、もう完全に好きなことやってるだけだからな。好きなタイミングで好きな時に出たゲームをやってそれで遊んでるだけだからな、今んとこまあ結構なんかたまに見てる人だったらわかるかもしれないけど、なんかみんなにね、ボイス取ってもらったりとか、なんか幸運王とかね、大きい企画やる時もあるから、そう、たまにめっちゃでっかく動いて普段はインディーズゲームをやるっていうクソほど珍しい動きをしております。どっちかに大概傾倒するよね。めちゃくちゃ企画ばっかやるか、もしくはめちゃくちゃになんかゲームだけやるとかね。よいしょ。いやー、でも音いいなー、マジでなんか練習して弾きたいな今度。ちょっとちゃんとあれだな、楽譜出してくればなんか弾けるな。まあ、なんか普通に調べてもいいんだけど。あ、てか説明書になんか大概こういうのって、あ、やっぱ載ってるじゃん。楽譜載ってるな。あ、カリンバ用の楽譜がある。カリンバ用の楽譜って初めて見たな。いや、むしろ見にくい。キラキラ星が載ってる。やっぱなんかさ、ピアノとかもそうだけど、一番最初に聴く音楽ってなんかキラキラ星って感じあるよね。これもなんかあるんだろうな、理由が。まあ、結構あの、いわゆる、伸ばす音とかが少なくて楽譜的に見やすいっていうのもあると思うんでね、四分音符的なのが少なかったと思うんですよ、確か。キラキラ星って。確かね。ちゃんと覚えてないけど。キラキラ星。キラこれどこもう普通に音符で書いてもらった方がいいな。なんかね、カリンバの楽譜ね、ここ押すんやでっていうね、線、12個、20個ぐらいなんかその鉄の棒があるんだけど、その上状にね、一個ずつ点点点って点を打ってくれてる感じなのよ。このタイミングで押すんやぞ、みたいな感じで。なんだけど、すげえ、それがね、目視がしづれ、ここかってなる。キーラー、キーラー、ヒーカールその後の歌詞覚えてないや。ここじゃないな。あ、こっちだ。鳴ってる今。私の鼻歌だけしか言ってない説あるな、ワンちゃん。ワンちゃん、私の鼻歌しか言ってない説がある。それはそれでおもろいな。それはそれで悪くない。悪くない。こんな感じなんだ。キラキラ星。カリンバいいな。結構なんか普通に、てかスペース向きだね。なんか、いや、普通にどんな楽器でもスペース向きだと思うんだけど、誕生日の話。実は26日、私の誕生日だ。君7月26日なんですか？おめでとう。てか、うちのリスナー26日生まれ多いな。おめでとう、誕生日。ハッピーバースデーとかここで弾ければよかったね。ちょっとさすがにね、開けたてほやほやなんですよ、今まさに。何も弾けん。 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear 野空ちゃん。Happy birthday to you. おめでとう。いやー、いいよね、カリンバ。そう、っていうね、ただただ本当にお姉さん的にすごく楽しいだけの時間だったんですけど、アプリであるんだ、これ。いや、でもやりやすいと思う、絶対これアプリで。だって本当に親指だけで操作するから、これ普段楽器やったことない人も絶対やりやすいと思うよ。だって、なんか感覚ですげえわかりやすいもん。なんでかっていうと、逆に言うと、ミとかソとか2個ずつ飛ばして右か左かって分かれてるから、あ、レはこっち、ミはこっちみたいな感じだし、そんなに、で、鍵盤も少ないから、まあ、鍵盤少ない楽譜を探さなきゃいけないけど、その代わりそういうのでちゃんと練習するんだったらめちゃくちゃやりやすいと思うよ、これ。和音とかもあるんだろうな。かわいい音が。てか、こんなかわいい音出るんだ、これ。すごいな。いや、なんか動画で知っておいたけど、本当に目の前でこんなに迫力ある音が出るんだなと思って。迫力あって、かわいい。すごいな。そう、なんかね、いただいちゃいましてね、そんなので遊んでました。モカちゃんも確かカリンバの初めての練習曲、キラキラ星だった。あ、やっぱなんか説明書系に多分最初にキラキラ星入ってるんだろうな、きっと。なるほどね。まあ、もしくはやっぱ楽譜系最初にキラキラ星が入ってることが多いっていうのもあるかもしれないけど。とりあえずなんとなくさ、1音ずつをゆっくり弾いてるだけでそれっぽい BGM になる説。その代わりミスっちゃダメだね。まあ、これ練習がてらに練習、ちょっと指の弾き方練習するのにちょっと触りながら喋るのはいいかもな。ね、うまく触らないとこんな感じで、スッってなんかね、スッちゃったりとかして、うまく音が鳴らないのよ。ちゃんと弾かないとね、音が鳴らんのよ。おもろい。楽器ってさ、やっぱ、オカリナとか手で持てる系だったらいいけどさ、なんかやっぱ、ちょっと、やりづらさあるじゃん。音の響きとかもあるし。これ結構すごい響くわけでもないし、オルゴールぐらい、オルゴールよりちょっとデカめの音鳴らそうと思えば鳴らせるぐらいの音量だし。で、持ち運びできるし、そんなに、なんだろう、チューニングがもしかしたらずれてきて必要かもしれないのよ。ハンマー入ってたから。なんかちょっとトントントンって叩くんだと思うんだよね。場合によっては。まあでもそれは必要かもしれないけど、まあ、そこ抜いても単純にね、なんかちょっと遊んでいく分には、少なくとも素人だったらチューニングとか知らな、気にせず遊べると思うから、楽器やったことない人向けかもな、むしろ。あんまやったことないっていう人が、ちょっと遊びで音を奏でてみたいっていう時に当てやるのにめちゃくちゃいい気がする、これ。カリンバの5時間でした。どうした？短めだけど、こんなとこにしときます？危なかったな。なんか、今、音符をさらって、そう、てか、これ多分吹奏楽用語なのかなって思うんだけどさ、楽譜とか音符をさらうっていうんだけど、その、練習するっていうか一通り鳴らすみたいな感じのことをさらうっていうんだよね。多分関西とかそっちかなんかの方言でもさらうってなんか別の意味あったと思うんだけど、基本的なさらうって言うと誘拐とかそれ系じゃん。そう、楽譜をさらう、音符をさらう。なんかね、なんかその辺系でも一個ぐらいちょっと練習して頑張ってちょっとなんか弾けるようになってみたいな、これ。少なくともちょっとあれだよね。なんか、ジュピターできてる感あったよ、ちょっと。ないか。まだ足らんか。今やってる途中でちょっと音符をね、場所を覚えながら実は喋ってたからね、ちょっと今、なだらかになった。ごめん、嘘です。これあれだな、1音ずれちゃった瞬間にマジで隣のやつ弾いちゃうから、そこのね、なんだろう、親指のエイムが難しい。やってみた人しか分からんかもしれん、これ。綺麗、めっちゃ好き。いや、いいもんもらっちゃったな。カリンバでございました。 そっか。みんな誕生日26日集め多いんですね。キーリンバ。へえ、そんなアプリがあるんだ。今聞いたらジュピターってよかった。ちょっとまだね、さっきね、慣れてなかったんでね。鍵盤楽器の譜読みでもさらう。そう、なんかね、楽譜を練習するっていうか、なんか一通り一回なんか本当に読むみたいな意味でさらうって使う気がするね。うん。はい。よいしょ。っていうコーナーでございました。いかがでしょうか？今日こんなもので。え、てかさっき面白かったの、さっきさ、見てない人いたら、なんか、まあ見てもどっちでもぐらいですけど、なんか AI ノベリストっていう、ゲームじゃないんですよね。AI ノベリストっていう、サイトがありまして、で、そこにね、まあなんか本当に、文章を入れるだけの箱があって、そこに適当に文章とか打ち込んで、ボタンポチってやると、自動的にその続きを、書いてくれる AI っていうのがあるのよ。で、それ配信許諾も通ってて、で、それをね、使って、マハパンチャっていううちのね、事務所が、ホームページがリニューアルされたから、そのホームページに入ってるみんなのプロフィールを入れて、あ、さてさて皆さんのね、続きのプロフィールはどんなものを AI が作ってくれるでしょうみたいなことをやったんですよ、さっき。したらね、まあ人によってはちょっとあんまね、AI 君がうまく作ってくれないのももちろんあったんですけど、ちょっとね、盛り上がるやつ盛り上がった、奈落からで盛り上がったな、一つ。一つ話生まれたもんな、あれ。完全にね、なんかマハパンチャジャパン学園の、学園じゃないけど、マハパンチャジャパンアニメのね、12話ぐらいできた。12話、全12話の11話ぐらいのね、お話ができましたね。最終回一歩手前のラスト用なのが。いや、なんか、AI 君に書いてもらったら、見た人いたらちょっとね、二度聞きになっちゃうかもしれないけど、結構見た人いるのかな？ 結構なんかさっき、コメントで見た人たちいるな。そこだけ見てなかったら、のぐらいで言うんだけど、いや、あれおもろくなかったってぐらいだけど、そしたら。いや、なんか、書いてきたのが、結構、奈落かなってうちにね、なんか唯一1期生で男性で入ってるやつがいるんだけど、その子がね、まあなんかいろいろプロフィールが入ってて、まあ結構いつもおちゃらけてんだよな、みたいな感じでパンツ言ってるし、下ネタ言うし、みたいなこと、プロフィールにもそういうことが書いてあって、うん、こいつおちゃらけてんだよな、でも本当はね、結構すごいいいとこもあんだよ、みたいな感じのことを私たちが言った後に実際に、AI にかけさせたら、ちゃんとそれ通りのことを言ってきて、でも実は、子役で、なんか、やってたことがあって、で、点数、結構それで、今は声優事務所にも所属しているみたいな感じの AI が出てきて、で、なんか、実は昔、あったアニメのオープニングと同じ曲名の曲を、今も歌っているみたいな、今歌ってるみたいな感じのがあって、そっからね、無駄にお姉さんが妄想をかき鳴らしてね。なんか、じゃあ、こいつ多分、きっと、昔なんかね、子役の時に天才子役とかはやされていろいろあったんやろなと、トラウマがあってでも、つって。なんか多分、はやされたんだけど、奈落かなでを見てくれたわけじゃなくて、天才子役とかそういうなんか、なんか二つなみたいなところだけね、周りからそういうのだけでちやほやされて、で、なんか奈落かなでだけを見てくれる人がいなかったからこそそういう、なんか天才的なところはなくして、今下ネタに走ってるんだろうな、みたいな感じの話をした上で。で、さらにでもね、そんななんかもう昔のそういう天才だった頃の、子役だった頃はもう捨てるんだって言って、その頃とはもう完全に切ってたんだけど、ある時偶然、なんかずっともう20年ぐらい、子役の頃から天才子役だから好きなんじゃなくて、奈落かなでが好きだったんだっていうファンを、なんか偶然、多分ね、会ったわけじゃないのよ。多分なんかで、遠目から見たとかそういう感じなんだろうね。それで偶然知って、もしくは奈落かなでですって自分のことを言わずに横にいるとかそういう感じで、偶然知ってしまって、で、奈落かなでが、そうか、僕のことだけを見てもらうためにこういうことしてたけど、昔の僕も僕だったんだなっていう、子役の頃も。なんだったらその天才ってもてはやされてるとこも含めて、全部ちゃんとにそれもね、作られた評価であっても僕だったんだなっていうところを乗り越えるどころかしっかり噛み締めて咀嚼して、昔の自分は捨てるんじゃなくて、そこもちゃんと飲み込んだ上でこの先もっと成長していくんだって思いを込めて、同じ昔やったアニメのオープニングと同じ曲名の曲を歌ったっていう話を 勝手に妄想してさっきしたっていう いや、あれ全員にやりたいんだよ。本当は全員にその深掘りしたかったんだけどね。全員にそれやってると終わんなくなっちゃって、唯一一人だけいい感じのがキスって出てきたから最後の方だったし。ちょっとやっちゃったんだけど。いや、あれ、デカめのジャンルなら AI 君が作と二次創作作ってくれるから重宝してる。あ、そうなんだ。 AI ノベリストって本当になんか結構ね、キャラクター名とか、あと、なんかジャンルだけ入れると、入れてた感じ多分あれだよね。会社名とか少なくとも覚えてる感じだったじゃん。から、一般的にある会社を覚えてるから、多分キャラクター名も多分キャラクターでわかるんだろうな。だからある程度キャラクター入れて、自論文ちょっと書けば、書いてくれそうだよな、二次創作。そうか。入れるか。ソーサライとか言いますよね。あ、言う、楽譜のね、さらうってやつを。途中経過から見たけどめちゃくちゃ面白かった。ひたすら私がキャッキャしてて、ナバナちゃんにそれ以上の妄想はやめるんだって言って止められるっていう。結局夜の自分のスペースで続きの妄想はやってくださいって言われたんだけど、別に今は妄想する時間じゃなくて、カリンバで楽しむだけの時間。26日多いのか、意外って、いや、本当に意外なんだけど、26日誕生日多くて、だって今 1,2,3,4,5,6,7,8 人いる中で3人26日生まれたよ。わかんない。他の皆さん知らないからだけど、覚えてみよう。今いるみんなの誕生日ぐらい覚えてみようのコーナー。ゆうきちゃん、8月4日。え、あと5日じゃん。5日 ?4 日 ?5 日 ?4 日ぐらい。あ、おめでとうございます。もうすぐ。おめでとうございます。みんな近いね。どうしたの？夏生まれ多い系説ある。ヒゲジョリンさん、うちの特攻隊長として戦っていた。あ、誕生日なかったわ。フォローバックしちゃうもんね。はい。軽率にマジで絡んでくるから気をつけろ、お姉さん。絡まれたくなかったらそっとね、ブロックしといて。ブロックして、なんかフォローし直すとかそういう感じでやっといて。マジで軽率にみん、普通に絡んでくるからね。気をつけて。何の意味もなく。えい。で、野空ちゃんが本当に26日だったと。いや、本当におめでとうございます。すげえなぁ。結構近いんだね。ゆうきちゃんはゆうきちゃんなのか。私の頭がちょっと理解できなくなっているが。で、ナナナちゃんはね、フォローしてくれたなってなんかイメージはあった。頑張れ。なんか誕生日ないけど、なんかイメージしとくわ。多分この辺なんだなって勝手に。カイナさんいろんな方のね、イラスト描いてくださったりとかいろいろしてくださるイメージがある。勝手に。いや、絵描けんのすごいよね。あ、そう、最近マイクラのね、なんかやつ描かれてるのをね、なんか偶然回ってきて見た記憶はあった。あ、誕生日が追加される。6月18日。夏だね、みんな。過ぎてるね、しかも。おめでとうございます。誕生日おめでとうございますのコーナー。ただいま、誕生日おめでとうございますのコーナーです。はヒージョリンちゃんはもう残念ながらフォローされてしまいました。そのうち軽率に絡みに行くから気をつけろよ。本当に全然関係ない時に絡みに行くからな。言っとくけど。お前それ別になんかライバーとしての企業部位としてのなんか戦略として絶対必要ないだろうってとこに絡んでくるからな。今日これ美味しかったみたいな時とかに絡んでくる時あるから気をつけろよ。いや、嫌だったら普通に消しといて。いや、なんかね、リプもらった人とか、なんか絡んでくれた人とかは、単純に私が絡みたいなって思うから、フォローしてるんだよね。私がフォローしてる基準、マジでそれよ。基本的にフォローしてる人、マジでほとんどがゲームの会社の人なのよ。まずゲームの許諾を取ってて、メールしたりとか、私がやってんのね、全部。で、それやってる時の中で、なんかそこのメールで許諾いただいたところとかは、そのままフォローさせていただいたりとかしてて。で、だからゲーム、やってる人が、もしくはね、もう作ってる人。もう今作ってて、いつか出るみたいな感じで頑張ってらっしゃる人が、うわ、このゲームやりたいって思ったらフォローしてたりとかする。で、作ってる途中で、え、めっちゃ面白そうみたいなことをたまに言ってたりする。いや、やっぱなんかさ、クリエイターさんたちってさ、特に出るまでは全くゲーム関係ってフォロー、なんか、応援もらえないわけよ。でもやっぱなんか見ててさ、うわ、絶対このゲーム面白いって思う時あるから、でもそれが途中で終わっちゃう時も何度も見てきてるからさ、少しでもモチベーションになればなっていう。でも別にそれただモチベーション上げるためとかそういう気持ちでやってるんじゃなくて、単純に本当にうわこれやっぱいいなって思った時にリプしてる。とかね。あとは本当になんかいろんな企画でご一緒させてくれた人とか、あとはもう皆さんですよ。なんか絡んでくれる方々とかにフォロー返してキャッキャ見てる結構ね、実はこっそり大型コラボしたりすることあるから、こっそりなんかね、幸運王とか言ってなんか、本当に60万ぐらいの PC かけて、 なんか、運ゲーして勝ったやつに一人に渡すわとか言ったら200人ぐらい集まってくれたりしてね。で、大体私フォローした人って外さないから、私から。だから残り続けていくんだよね。そう。マハパンちゃんの中で一番フォローしてる人数は絶対一番多いと思う。無作為にやるから。別にフォロー稼ぎとかでやってるわけじゃないんだよな。むしろフォローされた後にフォロー返してることの方が多いから。しかもほとんどがゲーム会社だしね。多分ゲーム会社さんたち抜くと多分100人とかそのぐらいになるかもしれない。あ、でも一緒に VTuber のそのいろんな企画やってくれた人たちがいるから200ぐらいはいくのかな。200、300ぐらい。うむ。そんな感じでございます。ということでね、今はね、カリンバっていう楽器をいただいて、それで遊んでる5時間でございます。今んとこね、キラキラ星の最初の部分と、あと、木星しか弾けない。木星はなんかアンプしてて弾けたんだよな。そう、アンプしてるんだよな、木星だけなんか知らんけど。ラドレ、レファミ、ドファソファミ、レミレドラ。ラドレ、レファミ、ドファソファミ、ラドファファファン、みたいな感じ。みたいなやつ。木星。でこの先やるためにはもう1オクターブ必要なのよ。で、そこまで鍵盤がないから、カリンバさんって。最初のドから、なんか1個上の、ミーまでしかないのよ。1個上ってか、次のドを超えて、その次のミーぐらいまでしかないから、最初のね、部分のとこしかできないんだよね。やるか、もう一回。ちょっと自分の手を温めて鳴らすために、ちょっとまだノーミスでね、弾けてないからね、一回も。のび太の誕生日って8月7日、そうなの？嬉しいやで。やった！メンジンさんのマップアート。まだ私？死ぬほど嬉しいな、それ。夏生まれ多いよね。夏生まれ私のこと好きな説ある。私結構冬生まれだけど。まあ冬と夏は相性がいいということで一つ。あとは秋とか。結局でも四季好きだからな、私。あ、全然違う話しそうでしたわ。ね、ちょっとね、まだね、今のとこ私の木星を聞いてないはずきちゃんが来たんでね、ちょっと、はずきちゃんに木星聞かすわ。いや、カリンバっていう木の板になんかね、鍵盤が、鉄のね、鍵盤みたいなのがバーって乗ってて、本当手で持ってるぐらい、片手で持ってるぐらいの大きさなんだけど、それが、もらって、すごく簡単にね、楽器として弾けるから、ちょっと単純に楽しくて今やってたって感じ。やるね、ちょっと待ってね。割とミス少なかった今回。割とミス少なかった今回。イエーイ。おもろい。かわいいんだよな、音が本当に。そう。おみちゃんも7月だし、こすきちゃんも7月なんですよ。そう、なんか私の周りに集まる人たちはその辺に収束してることは多いのかもしれん。全然夏希ちゃんはね、夏という字がついてるしね。夏に何か皆さん終わりですか？適当に弾いてるだけでそれっぽい BGM が作れる可能性があるカリンバ。いかがでしょうか皆さん。両手塞がるけどね。両手が塞がれてしまうというちょっと問題だけはあるんですけど。いかがでしょうか雑談配信の時とかにいかがでしょうか。カリンバいい男。あ、はずきちゃんも夏生まれか。8月1日。え、明日じゃん。もう、まあ、約24時間後。ああ、おめでとうございます。やった。家族の中で夏生まれ私だけ。いやー、そういうこともあるでしょう。私、どうなんだろうな。わかんな。カリンバめちゃくちゃ音いいよね。なんか FF の音楽とかね合いそうだよね。楽譜ないくつかあるけど今あるの本当にニーヤしかないからな。しかもニーヤ結構和音がね結構多い曲が多いからメインの音だけ拾っていくとまあなんとかなるのかな。カイネ弾きたい気がするな。カイネこれめっちゃ合う気がするな。カイネってニーヤリプリカントって曲で私が一番好きな曲があるんだけど それ引きたい気がするな。ちょっとなんか読んでこようかな。これをちょっと静で F 表記な上に鍵盤の位置が絶妙になところにあるから全然絶対すぐ弾けないんだけど。しかもあれな、難しいのがさ、この1音だけで弾く系の楽器ってどれもそうなんだけど、2音ど連続で打ったりするのが難しいの。例えば今だけど、ドードーみたいな感じ。これもう一回弾くときに一回こうやって触れちゃうと音止まるのよ。こんな感じで。わかるかな？だから2個連続で弾く曲とか、もしくは1音が長いやつとかが結構難しいのね。その表現するのが。なんだけど、カリンバ結構、だからその1音ずつしか鳴らせない上に、響きはいいけど、止めた瞬間がすごいわかりやすいから、カイネね、結構長い音が多いのと同じ音を続けるやつが多かったイメージがあるから、ちょっともしかしたら合わないというか、何弾いてるかわかんねえってなる気がする。そう。1音だけのやつって、1音ってか1音ずつしか弾けないタイプの楽器って、割とね、長い音が多い曲だと何弾いてるかわかんないんだよね。ドーってずっと続いて、その後レーって続いたりとかすると、なんだろうってなんだよね。それがもっと早い、短く、さっきの例えばラドレ、レファミードみたいな感じで、トコトコトコトコ足がなら、運ばれるような曲だったら、あ、木製かってなるんだけどね。そう、1音だけだと人があんま覚えらんないのよ。っていう難しさはあるけど、でもね、弾きやすい。弾きやすくていい音するから、単純になんか手癖で遊ぶのにもいい。なんかもう、なんか、ハンドスピナー的な遊び方が、もしかしたらできるかもしれない。いやー、いいですね。はい。っていう、カリンバのコーナーでございます。トリルとか、慣れればできるかな。どうかな。まあ、でも、割と、いけそうな気がする。てか、なんか、慣れれば多分、どんなのでもね、メロディーラインが、多分、12音ぐらいに入ってる曲だったら、大体どれでもいける気がするんだよな。カリンバちょっと触ったことから、おー、素晴らしい。私、初めて触りましたよ、今。そっか、はずきさん、はずきで8か。確かにな。わかりやすい、覚えやすい。はい、メンチンナンバーナインの誕生日の覚え方は、まあ、2月9日誕生日なんですけど、2月9日に、オーディションがあったということで覚えておいてください。覚えらんねえ。いや、ですね、メンチンの面、2面性の面で2で、あと、一番最後に9があって、ナンバーナインの9ね。で、2と9で2月9日誕生日って覚えておいてください。それが分かりやすいように、誕生日ね、別に30になっても構わないんだけど、ずっとなんか 29.1歳とか言ってるから。そう。そうだよな。そう考えると29歳になった瞬間にマハパンチャと出会ってるんだよな、ほぼほぼ。で、30歳に今年なりまして。よしよしよし。はい。ということでね、みんなの誕生日を知ろうのコーナー、違うか。カリンバで遊んでみようのコーナーでした。あー、楽しかった。明日日曜日か、FF の配信しようかな。こんなね、初めから予告もせずに当日とかにね、今日これやるわみたいな感じで配信してるからね、ダメなんですよ。いいんです。楽しい時にやるんです。肉の日ですね。ああ、そっか。29日じゃなくて、29でも肉の日か。実は服の日なんですよ。なんか、それのイメージが私結構覚えですね。多いですね。そっか、肉の日でもあったっけ ?29 って。あんまり自分の日何の日か覚えてなかった。そういえば。服の日ってのはね、すごく服が好きだから、めちゃくちゃ覚えてて、自分の日を。そういえば肉の日ですね。生肉好きなんですよね。全然関係ないけど。めっちゃいい音が。なんかずっとやっちゃうな、これ。そう。配信として、よろしくないからね、ある程度切るべきだと思うんだけどね、今手がカリンバから離れん。いや、まあ、ある程度でやめておきましょうね。ちょっと話そう。いやー、まあ、楽しいと思える日に配信してくればいいです。いやー、リアルタイムで見れなくて、アーカイブでもありがとうございます。結構ね、全然関係ないけどね、この前ストレイっていう黒猫の配信したんですけど、その時からね、画質とかそれ系を結構めちゃくちゃいじったんですよ。その結果何が起きたかっていうと、私そうなるとは思ってなかったんだけど、なんか YouTube 君の読み込みが早くなった気がする。なんかね、私の昔までの配信ってちょっと時間かかったのね。YouTube で再生しようとした時。 なんだけど、なんかね、ストレイ以降、ストレイともう一個しかまだやってないんだけど、エンドリングっていう、キツネの親子のお話なんだけど、その二つだけ、なんか異様に読み込みが早いの。他と比べて。だから、あ、これ、単純に YouTube くんの送ってた情報量の問題だったのかなと思って。いや、結構情報量上げたんだけど、逆に良かったらしい。から、ちょっとね、今それで配信してるから、ちょっと今後さらにもうちょい見やすくなるかもしれないっていうお話。難しいんだよね。なんか YouTube くんたちのその音質画質系、パソコン多分今普通になんかそっと手に入るぐらいではかなり一番いいぐらいのやつが入ってるのと、回線もそんな感じだから、多分普通に配信実況してる中で一番いいレベルの配信ができるはずなんだけど、設定を全然いじくってなかったっていうことに最近思い出して、はっつって、そうだわ、このスペックを上げたのって私がいいゲームをするためだけではなかったわっつって、配信の方のレベルを上げるべきなのではないかっつって思わずストレイの時にちょっと変えたんですよ。そしたらなんか結構変わりまして、ね、ごめんなさいね、むしろ変えてなくてね、なんか防音室とかいろいろね、周りの設備だけ用意してく、ハード面用意してくけどソフト面が全然設定してないみたいなね設定しますはーい、いい音する。いやー、これがあれなんだろうな、バイオリンがすごいすげー音鳴ってる静香ちゃんでもなんかすごくいい顔して弾いちゃう理由なんだろうな。楽しい、音が返ってくるって。てかやっぱなんか合唱合奏って楽しいんだよね。まあ、静香ちゃん一人で弾いてるけど、吹奏楽系とかバンドとかは何でもいいんだけど、音をね、一緒に奏でるのって、特に歌でもいいんだけど、歌じゃなくて、ね、楽器とかだとね、会った時めちゃめちゃ楽しいんだよね。なんか打楽器と、なんか普通の弦楽器系とかでもいいし、なんかね、セッションっておもろいんですよね。っていうお話、全然関係ないんですけど。そう、カリンバ一緒やれて、そう、音いし、手な、なんかね、馴染むんだよ、手に、本当に。ただの木だろうと思ってたんだけど、しかもなんかちょっと凹みがあるだけで、結構普通に木だろうって思ってたんだけど、なんか触りやすいんだよね。常にゲーム、人間愚か人間は敵。そう、あれ人間が敵だということをね、学ばされるゲームだったね。いやー、マジで人間怖かったな、あのゲーム。メンチマーラ肉より服の日がある。でも肉も結構好きよ。血したたら生肉めちゃくちゃ好き。よっ。こんなところにしておくか。いやー、おもろかったな。ちなみにね、ゲーム系だとまだやりたいゲームめっちゃあるんですよ。溜まってる。本当に積みゲーがね、100は超えてるんですけど、の中でも、とりあえず速攻で今やりたいなって思ってて、許諾戻ってるゲームが、なんか少なくともね、10ぐらいはある。さっさとやれよってな。なんかちょっとね、サムネ作るのがめんどくさくてやってないんですけど、やります。いや、なんかゲームはめちゃくちゃいいからね、やりたいんだよ、早く。そう、サムネを作るっていうことの大変さが、私にゲームをやらせるあのことの壁を作っているんだけども、だからこそ配信の時にあんだけ楽しんでる。もう待ちに待ったなのよ。もう目の前に餌をぶら下げながら食べることができないみたいな状態だから、もうサムネ作れて配信できる時めっちゃ楽しいのよ。だからあんな楽しい。まあ普段からゲーム結構あのぐらいのテンションでやってるけどね、初めてのゲームって。いやー、楽しみだな。次何やろうかな。なんかアクションやるか、シミュレーションっていうなんかいろいろね、なんかゆったり系でやるゲームにするか、ストーリー系、物語系のノベル系やろうか悩んでるんですよね。結構どんなジャンルでも結構やるから、割と FPS 系もやらなくはないんだけど、FPS 系とか、3D 系って、人によって結構酔うんだよね。で、だから FPS とか結構人が酔いそうだなって思うゲームは、割とね、自身で、やってる。みんなが見えてないとこで裏でやってることが多い。FPS 系ゲームって。たまにね、どうしてもこのゲーム性新しいなって思うゲームとかは、配信でやってたりするんだけど、そうじゃないとね、なんか裏でやってることも結構ある。許諾したメーカー、まだかな？あ、でもね、本当にメールしてもう出たばっかのゲームとかは、もう本当にその日とか、その次の日とかすぐにやることにしてる。まあそうじゃなくてね、もっとオープンにやっていいですよってやってる系のゲームとか、あと、会社単位で、このゲーム、うちのゲームやっていいですよみたいな許諾が取れたときは、で、その一個なんかゲームやってて、他のその会社のゲームもやりたいなってときは、別になんかもう許諾とかの話はもう終わってる話だから、好きなタイミングやればいいかとか、もっとちょっと時間かかっちゃったりとか、そう、逆に一個ね、許諾ね、そう、取れてないって、多分これ許諾来ないから、言っちゃうんだけど、ちょっと単純におすすめのゲームでね、ネクロスミスってゲームがある。 あの、これごめん。あの、裏でクリアした。クリアはしてない。クリアしてないけど、まあなんかこれあともうちょっと多分、単純に時間さえあればクリアできるなって感じになって、ネクロスミスってゲームがあって、あのね、めっちゃおもろい。ごめん。ちょっと、その話だけしていい？ネクロスミスの話だけしたら寝るから許して。あのね、あの、お話としては、主人公がすごく高齢、高名なね、魔法使いみたいな感じだったんだけど、なんか国を追い出されちゃうみたいな感じになったのかな？で、そっからまあ復讐みたいなとこもあるんだけど、何よりもなんか自分の国に戻るために、なんか自分の国からじゃない世界みたいなとこに行かされちゃったみたいな感じだったかな、確か。で、自分の世界に戻るためにどうにかしようって思って、なんか自分のね、とりあえずアトリエみたいなとこを拠点にして、そっからどっか他のね、いろんな情報を集めてこようって思うんだけど、めちゃくちゃ広大な世界だし、なんか周り荒野だし、こんなところじゃもうなんか俺一人じゃなんともなんねえよということで、主人公ね、ネクロマンサーだったので、ネクロマンサーってあの死体とかからいろいろね、ゾンビとか作れるやつだったので、よしっつってゾンビ作りまくって、このなんかいろんなところを併合しようみたいなゲームが始まって、で、あの、ヴァンパイアサバイアって結構配信者の方すごいで有名になったゲームわかるかな？なんか、あの、1キャラ動かしてって、周りからブワーって敵が来て、で、それを倒していって、で、なんかタイミングタイミングでどんどん強くなるって、私が好きなローグライク系ゲームの、なんか、一つ。で、結構なんか、あれ系のゲームってなんか結構私やってたなって思われるかもしれないけど、一気に跳ねたし、安かったっていうのもあって跳ねたのが、ヴァンパイアサバイバーなのよ。なんだけど、あれに近いね。あれの、近いんだけど、全然、ゲーム性は違って、あの、普通、ヴァンパイアサバイバーだとさ、自分、自キャラ動かしていくわけよ。そうじゃなくて、拠点がまず決まってるのね。自分の拠点。そこが攻撃されたら HP 終わりって感じで。え、じゃあ敵がめちゃくちゃ周りから迫ってきたらもうやばいじゃないですか。移動できないんだなってなるけど、そうじゃなくて、自分がひたすらね、なんか敵とか倒したりとか、周りのところにをね、探索すると、あの、リアルタイムシミュレーションっていうゲーム系なんだけど、なんか、本当に雰囲気ヴァンパイアサバイバーなのね。上から見下ろしてていっぱい敵周りから来てなんだけど、自分がその辺の周りからね、あの、いっぱいパーツが落ちてくるのよ。あの、人体とかモンスターとかのパーツが拾えるのね。で、それを、あの、体の5体、頭と体と、手足か。だから、6パーツ。手、両腕、両足、体、頭の6パーツが、いろんなモンスターのそのパーツが落ちてくるのね。で、そのパーツを自分で好きに当てはめて、で、あの、召喚ってすると、その、あのパーツで作ったゾンビ、とか、あの骨とかがパッて出てきて、そいつらが勝手に好きな方向に攻撃しに行くのよ。もちろん方向操作とかも自分でできるんだけど、まあそれやるよりは勝手にいろいろどんどん作っちゃった方が早くて、だから骨とかをひたすら収集して、骨でどんどん、骨のキャラをどんどん作って遠くにやって、こっちも数で攻めるみたいな感じ。あっちが、敵が数で攻めるんだったらこっちも数で攻めますよみたいなゲームがあって、めっちゃおもろいのよ、それが。もちろん召喚するためにコストとかがあったりするんだけど、それ以外にもずっと強くなる、あの、お金だったりとかもあって、で、負けちゃっても、負けた後にね、戻ってくる拠点みたいのがあるんだけど、そこでね、いっぱいなんか自分を強化できるものがあって、例えば、あの、さらになんか周りに電撃を与える魔法が使えるよとか、あと、なんか周りのものをいっぱい集めてくれる犬みたいのを召喚するよとか、なんかいろんなね、自分が強くなれるスキルみたいのもどんどん解放できて、で、そういうのを使っていくと、もうどんどんどんどんすごく強いね、やつを手に入れられる上に、キャラもただのゾンビとかじゃなくて、うまくね、同じパーツだけで作ると、ちゃんとそのキャラが蘇生できるの。例えば、ヴァンパイアとかもできて、めっちゃ強いのよ。コウモリ化して周りをグワーってすげー固めていくし。とか、オークとか、なんかいろいろいるんだよな、ハーピーとか、いろんなモンスターがいて、で、その羽だけとかつけてると、ただのゾンビみたいのができて、まあ、それもそれでパーツごとに強いんだけど、攻撃力が上がってたりして、うまく1キャラで集めると、その、もっとちゃんとにそのスキルとかを使ってくるキャラが出るみたいな感じで、めっちゃおもろい。だから、うまくそのパーツが集められたなっていう運と楽しさ。あ、こいつ揃ったっていう楽しさと、あと単純にそのいっぱいキャラを送り込んでいくけど、あの、リアルタイムシミュレーションって結構1キャラずつをすごくしっかり操作しなきゃいけなくて、そこがめんどくさかったりするんだけど、とりあえず作ってればいいから、とりあえず作ってればだんだん開けていくから、なんかね、結構やりやすくて手頃で楽しいっていうネクロスミスっていうゲームがあります。これね、配信がね、メールとかしたんだけど、多分忙しいからだろうな、ちっちゃいとこっぽいし。帰ってこなかったから、配信できなそうなんで、自分でやっちゃいました。おもろいです。ちなみにおもろいです。おもろいです。ネクロスミスは。おすすめ。タワーディフェンスみたいなもん、そう。敵がどんどん近づいてくるから、そいつに HP 壊されたりもするんだけど、そうそう。で、途中で拾えるね、またなんかその1戦闘中だけ強くなる、いろいろとかもあって、なんか、 とりあえず一回死ぬまでゾンビがひたすら強くなるとか、なんかひたすら多くの召喚速度が速くなるとか、それ系とかもあるから、あ、これか、あ、それそれそれそれそれ、ネクロスミス。そう、スチームとかで出ててね、そんなに高い値段じゃなかったと思う。そうだよね、310円でございます。安いでしょ。310円でただいま売っております、ネクロスミス。いや、これ絶対流行るだろうって思ってて、めちゃくちゃ評価高い。非常に好評だ。1750。めっちゃおもろいんだけど、あ、え、日本語来てる。あ、日本語が来てる。私がやってた時日本語なかったんだよ。え、すごい。日本語来てる。おめでとうございます。え、じゃあやりやすいよ、もっと。私がやってた時日本語なかったんだけど、日本語来たんだ。え、めっちゃおもろいよ、このゲーム。あの、310円です。もしなんか興味ある方いたら。で、そんなにね、別に重くもならない。めっちゃキャラ増えるけど、割とみんな自動で動くせいか。で、結構、あともう時間さえかければこれクリアできるなーって感じのとこまで行ったとこで、ちょっとなんか、こんなもんかってとこで止めちゃってるんだけど。ワンチャンね、配信許可出たらそれでクリアする前に配信してもいいかなとか思いつつ。そうなんだよなー。ツイッターもフォローしてるんだけどなー。ちょっと連絡でうまくね、ちょっと私がこれはまだ取れてないですね。結構あるんですよ。配信取れなくて許諾が。許諾が取れないっていうよりはどちらかというとあれかな？メス、単純にさ、例えばだけどみんなも、なんか、作ってるけど見てないメールアドレスってあったりするじゃん。携帯とか Gmail とか何でもいいんだけど、多分その手で、結構ゲーム会社っていっぱいメールアドレス作ってるんですよ。個人開発でも、プレスって言って、いろんなとこにばらまくときにここに送ってくださいねってやつだったり、開発用のやつだったりとか、ちっちゃい会社って1人2人しかいないんだけど、アドレスが10個ぐらいあったりすることあるのよ。10個はないけど5、6個とか。で、そのうち常に見てるのって、やっぱ2人とかしかいないから、3つ4つしか見てなくて、1つ2つ見てないアドレスがあったりするのね。とかもあるし、あと単純に、いつも見てるやつはスパムとかも来るから、もう単純に流されちゃうとかいうのもあって、特に少ないとこだとそんなにメール対応用の人がいるとかじゃないから、一般の開発の人たちだから、開発が楽しくてやってるからね。だから流されちゃっても、まあ、しゃあないから面白いもんもらって、ありがとうしかないわって感じで終わってる。そう、そういうゲームもあります。ということで、ネクロスミスでございました。違うわ。カリンバ弾いたわの時間でしたわ。はい。じゃあ、ちょっとね、長くなっちゃったんで、ちょっとね、アクションやるか、ストラテジー系やるか、ストーリー系の、なんか、ノベルゲームやるかは、ちょっとね、悩みます。なんか、その日のやりたい気分でやります。あと、サムネ作って、まあ、これならまあいいかって、別にそんなにね、私のこだわりってないんだけど、やれるタイミングだったら。ちょっとやってみたい。お、やってみたい。いいですよ。とりあえずなんか今は PC しか出てなかったかな、確か。でもなんかゲーム性的に、あ、どうなんだろうな。重くなるからあんまり他のやつだと出ないのかな。でも最近のゲーム結構、売れるとスイッチとか PS4 とかに出す、5とかね、に出すことが多いから、どうなんだろうね。結構売れてると思うんですよ、ネクロスミス。なんか絵もね、割と悪くなくて、一般層受けするタイプにで結構作られてるから、いやー、売れると思うんですけどね。ただちょっと最初がね、日本語なしだったから、日本人にあんま有名じゃないのよ。今でこそやっと日本語化されたんだけど、もうそれってもう、売ってから時期経っちゃったから、1ヶ月ぐらい、半月か1ヶ月ぐらい。だからちょっとね、あんまり配信でも有名にならなそうだし。おもろいんだけどなー、これ。おもろいんですよ、ネクロスミス。おすすめです。最近配信ができなそうなので、そんなゲームをおすすめしましたというところで。今日はこんなところで終わりにしようかと思います。いやー、また、ぜひ、そのうちなんか配信とか、スペースの夜の時間とかで、お会いしましょう。ということで、本日はこんなところで終わりにしようかと思います。本日のお相手は、メンチンナンバーナインでした。いやー、めっちゃ楽しかった。ありがとうございます。こんな拙い演奏に付き合っていただいて、また遊びましょう。じゃあ、おやすみ。まったねー。